次に横田義郎君の登壇を許します。2番横田義郎君。横田義郎君、
それでは、はい、先に通告しました3点についてお伺いいたします。一つ、町民税の使い道、課税、各種使用用地の算定基準の情報公開についてお伺いします。何か大きな事業、あるいは補助金や負担金などの政策的支出残念についてより明確にしていく必要があるのではないでしょうか。町民税、固定資産税、各種使用用等、特に自主残念についてはその重当措置を明確にして、納税者の理解を得ていく努力も今後必要になってくるのではないかと思うわけでございます。町長の見解をお伺いします。二つ目、放射能被害に対する今後の対応について、昨年の3月11日、福島第一原発による放射能漏れ事故以来、1年を経過しようとしておりますが、いまだ収束にはほど遠い状況にあります。住民の安全安心のためにも、風評被害、事実的な被害に対する農林業、観光、各生産物出荷等への対応について、また合わせて国の復興対策に対する町の計画策定状況についてもお伺いいたします。三つ目、鎮中時における情勢の対応対策について、昨年から間断なく各種の災害に見舞われ、今年も思わぬ豪雪に町民はへちへちしております。住民生活の安全安心から災害時における情勢の対応対策についてよりマニュアル化し、職員は無論関係団体にも災害に対する強い意志を常日頃より持っていただき、町が一体となって対応に当たるシステム構築が急務と思われますが、各種の災害及び防災対応について町長はどのように考えておられるのかお伺いします。以上3点についてお伺いします。
答弁を求めます。町長。
はい、よ
町長。
はい。
それでは2番横田議員にお答えをいたします。まず1点目でありますが、町税の使い道及び課税各使用料金の算定基準の情報公開についてであります。平成22年度決算における町税等の自主財源は6億1000万円で収入全体の 15% を占め、地方交付税、国、県の補助金等の依存財源は35億5000万円で 85% を占めております。町の自主財源は乏しく、大きな事業等については国、県の補助事業を活用しながら、補助金の不足分については、地方債を借り入れ、で、一般財源の負担増にならないように努めておるところであります。町税等の自主財源の町民税、固定資産税等の目的税以外は、一般財源として充当をしており、目的税であります、入湯税については、観光事業等に充当をしております。各使用料はその事業ごとに充当をして支出の財源としておるところであります。町税等の課税につきましては、地方税法により課税を行っており、町が特別に税率の変更をしているものはございません。使用料金につきましては、条例により定められており、使用料の制定、並びに改正をする場合には、議会の議決を得て施行されますので、町民の理解は得られているものと思っております。なお、町の決算状況については、広報誌等で町民の皆さんにお知らせをしているところでありますが、納税者の皆様により理解を得られるように、これからも努めてまいりたいと、そのように思っております。 二つ目の放射能の被害に対する今後の対応についてで、あります。農作物の事実的な被害については、会津緑農業協同組合が JA グループ、東京電力原発事故、農畜産物損害賠償対策福島町委員会を通じて、生産者にかかる5月の第1次から平成24年1月の第9次までの請求によりますと、柳津町においては、わらび、アスパラ、わさび、失礼しました。訂正します。わさび、アスパラ、チューリ、インゲン、トマトなどの品目で、60件で請求額については、1,195万90円で風評被害による価格低下により請求をしておるところであります。このほか、柳津町、菜種生産組合において、風評被害の影響により、搾油点の変更を余儀なくされ、その価格差233,713円を東電賠償請求する予定でおります。蕎麦については、仮生産で一袋 22.5キロで1,200円と予想以上の低価格となっておるところであります。販売先が決定して7月か8月の生産の予定であり、これらについても賠償請求を予定しているところであります。国の復興対策につきましては、東日本大震災農業生産対策交付金を活用して、水道への放射性物質の収集抑制対策を実施をしてまいります。次に、森林等の除染関係で、ありますが、東京における林野内の空間占領は、県が 2カ所で、実施をいたした結果、1時間あたり 0.1 から 0.2 マイクロシーブルトであり、国の基準値1時間あたり 0.23 マイクロシーブルト内にありますが、樹木等については、基準値1,150ベクレルを超えるケースも見受けられ、キノコ生産者にとっては深刻な問題となっておるところであります。対応策といたしましては、溶剤につきましては、樹脂、剥ぎ取りにより、その99.2%の削減が可能との研究成果が発表されております。市場での取引は可能となりますが、風評被害は払拭できないものと考えております。キノコ用の保材についても、高圧、洗浄機を用いた方法により、染料を半減できますが、販売及びキノコの栽培については厳しい現状であると認識をしております。森林内の除染については、枝葉及び落ち葉の除去が最も有効な手段でありますが、除去した枝葉が放射能廃棄物として扱われるため、その廃棄方法についても検討する必要があると考えているところであります。このような状況を踏まえ、会津農林事務所内管内で実施を検討しているのは、会津地域森林環境復興プランであります。そのメニューの一つとして、森林環境回復プラン、いわゆる除染活動でありますが、あえて除染という言葉を使わず、回復させるという前向きなプラン名を捉えているところであります。この事業は、会津管内約2000ヘクタールの森林において、伐採による樹種転換を進めるものでありまして、伐採した材は木質バイオマスとして利活用し、さらに、熱源を利用したプラン提案を各市町村に県が呼びかけているところであります。観光関係でありますが、観光面での風評被害対応については、昨年5月に設置しました、東日本大震災風評被害対策会議で決定した諸対策を関係団体との連携を強化をして講じてまいります。その中心となる対策として、首都圏や来訪者の多い各県での、近県での 観光 PR による柳津町の知名度アップと農産物等の地場産品販売による安全安心を多方面に PR してきたところであります。また、風評被害が県内全域に及ぶことから、福島県はじめ全会津、近隣町村とも連携して広域的 PR を実証しながら、風評被害払拭に取り組んできたところであります。今後も対応につきましては、国県等の風評被害対策に関わる支援策と連動して、対策会議での検討結果を踏まえて、積極的に観光 PR を展開をしてまいりたいと、そのように考えております。三つ目の緊急時における情勢の対応対策についてで、あります。緊急時における対応対策についてでありますが、昨年3月の東日本大震災、7月の新潟、福島豪雨災害など予想を超える災害が発生をしております。7月の新潟、福島豪雨災害は集中豪雨による土砂災害、只見川の増水による住宅等の浸水の被害に見舞われましたが、消防団をはじめ関係者の迅速な対応により人的災害がなかったことについては安心をしているところであります。町の地域防災計画には災害時にの応急活動体制、地区の危険箇所、避難場所など災害に対する基本計画を定めておりますが、少子高齢化が進行する中によっては、災害時における住民相互の連携がますます重要であると思っております。災害時における弱者対策として、災害時要援護者支援全体計画書を作成して、また一昨年地元の建設関係業者が災害時における応急対策の支援に関する協定を交わし、災害時の対策には万全を期したいと、そのように考えを持っております。大規模な災害の支援体制につきましては、県をはじめ関係機関との連携を図るともに、今後、災害時のライフラインの復旧、食料品の確保など、生活関連物資等に関する民間等の支援協定、さらにボランティア体制の確立など、町民の安心安全確保のために、防災計画の見直しと災害時におけるきめ細かな体制の整備を図っていく考えであります。以上であります。
ここで暫時休業いたします。